今日のテキストをお読みいたします。マタイによる福音書16章25節。マタイ16章25節。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。ではベックお願いします。
今読まれました箇所をテーマにしたいと思います。失うか見出すか、ちょっと違うテーマについてもちょっと考えたんですけど、使徒行伝21章中3節の言葉ですけど、死ぬことさえも覚悟していると、パウロは言ったのであります。葬儀の時よく読まれる箇所は、彼らの生活の結末をよく見て彼らの信仰に習いなさい。昨日結婚した若い二人の注文は、自分の結婚式の時死について話してもらいたいということだったのです。それを考えると、若い者の結婚式の時の心構えをよく見て、彼らの信仰に習いなさいと言ってもいいなのではないかと思う。昨日も、明日ですかね、明日前夜式があり、明後日はまだ葬儀があります。その時もちろん死について考えるのは当然ですけど、信ずる者にとって肉体的な死とはかえって喜ぶべきものであり、なぜならば死後のこと分かるからです。けれども毎日毎日の生活に送る死を経験することとは、成長のためにどうしても必要です。すなわち大切な私ではないイエス様であるということなのではないかと思います。今回来られている若い、姉妹は昨日会った時次のように言いました。私は大切なことをしている。ほう、何？好きで自己否定なしに何か語っていけないことです。どういうことであろうかもちろん聞かなかったけど、おそらくお互いのこと好きになっちゃって、けど相手の人は主を知らない人であり、主を恐れない人で、主のために生きる人であるからでしょう。スケート違いない。聖書を見ると主によって用いられた人ということは、結局みんな一つの選択の前に立たされたのです。失ってもいいか、あるいはどうしても見出したいなのでしょうか。パウロのような態度を取った人々はみんな祝福されたのです。パウロは死ぬことさえも覚悟しない。結局死ぬのはそんなに大切ではない。ただ持ち得られる管になれば、それでいいのではないでしょうか。 7つの失礼を見てみたいと思います。まず主によって特別に選ばれた良い聖人についてみたいと思います。彼は大体3500年前に生きた人であり、もちろんイスラエルから遠く離れたメソポタミアに生まれ生きていた人で、まことの神を知らなかったから神を知った神の前に神の前に神の前に希望を知らなかったもの、彼はいっぺんに語りました。聖書は何と言ったのかと言いますと、栄光の神がアブラハム、それによって彼は本当は殺さるべきものだったのです。当地の王の命令はユダヤ人の生まれる男はすぐ殺さるべきである、女は生かしてもいい、けどもモーセの親は人間よりも神を恐れたのです。人間は人間よりも神に従うべきである。彼の両親は結局子供を殺すことでは罪であり、殺人の罪であり、どうしてもできなかったのです。彼は奇跡的に王子となり、本当に恵まれた環境に置かれるようになりました。けども彼は自分の境遇を投げ打ってしまったのです。人間的ならば考えられないことです。けども彼は結局失うか見出すかと考えて、それから決心しました。この偉大なる決心について、ヒブル書の中一章に次のように書かれています。403ページです。ヘブル人への手紙の中一章の2章4節です。信仰によってモーセは成人した時、パロの娘のこと呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。考えられないことです。バカじゃないか。苦しむことを選ぶものは滅多にない。みんな苦しみたくない、悩みたくない。彼はよく考えた結果として選んだのです。苦しむことを選んだのです。一体どうして？苦っちゃったからじゃない。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。信仰によって彼は王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見えるようにして忍び通したからです。彼は目に見えない報い、報いを与えられる主イエス様から目を離さなかったとここで書かれています。彼はどういうふうにキリストのことを分かったか分かりません。けどもここで書かれているから間違いなくそうです。キリストのゆえに彼は今まで大切にしたものを一度捨ててしまったのです。どうして捨てたかと言いますと、そういうものによって心は満たされないと確信したからです。彼はいわゆるエジプトの富全部持っていたものでした。ある夜学問の 教え込まれた男でした。けど彼はそういうものは儚い罪の楽しみであると思うようになったのです。結局彼は選んだのです。前によく考えた結果でした。結局彼はこの世の富、この世の教養と常しえの報いとを資格したんです。その結果、そのような決断を行いました。結局彼はもうすでに別の世界に住んでいたものだと言えます。彼も大切なのは今の人生よりも永遠の世界である。私はこの世で単なる旅人に過ぎません。給料者のようなものに過ぎません。この世の中で一分子のようなものです。彼は確かに富を持っていましたし、賜物もいっぱい持っていましたし、才能も持っていた人だったんですけど、彼は一度全部捨てたのです。永遠なる冠のゆえに、この貧しき生涯を捧げん、これこそが彼の心構えでした。次に、一人の女性について、大体200年後で生まれたものなんですけど、ルツという女性について聖書は次のように言っています。ルツ記の2章の注意節です。421ページになります。父、母、生まれた国を離れ、これまで知らなかった民のところに来たと書いてあります。意味は、彼女は自分の身の安全、また温かさなどを捨てて、これまで知らなかったところへやってきたのです。そのようなことを知るに、ここにこのまれな大事な人に注意した人は大勢いたでしょう。けど彼女は姑によって導かれたのです。時々姑と嫁の間にあまりいい関係がないんですけど、あの二人は本当に模範的な人だったんです。姑の主人は召され、それからお嫁の主人も召されるようになったのです。結局二人ともは同じ立場で考えているんです。二人ともはやもめだったのです。主ともはもちろん年代の差であり、うつはまた非常に若い人になっていて、彼女は自分のものを全部捨ててもいいという態度を取ったから、大いに祝福されるようになったんです。彼女は姑によって全知全能なるお方を知るようになり、そのゆえこれらのものを喜んで捨てたのです。このような歩みを踏み出したルツは、その翼の下に酒と子を求めた主から豊かなる恵みを受けたのです。人間的な安全を捨てて、主の三翼のもとに本当の部屋の見出したのです。結局